がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ、今回のテーマはリスナーの方からのご相談です。東京都にお住まいの知人ががんに罹患しているという40代の女性からです。離れている恩人ががんと診断されているようですが、日々暮らしているとそのことを忘れてしまいます。できる限り寄り添っていたいと思っています。こういう場合どういうことを心得ておくべきでしょうか、というご相談を坂本さんいただきました。
はい、
今回はですね、坂本さんとそしてこのご相談に一緒にお答えいただけるゲストの方をお迎えしています。一般社団法人がんチャレンジャーの代表理事、花木雄介さんです。花木さん、こんにちは。よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。私ですね、一般社団法人がんチャレンジャーの代表を務めております、花木雄介と申します。普段はですね、民間の企業に勤めるサラリーマンなんですけれども、39歳の時にですね、中咽頭がんという喉のがんにかかっていることが分かって、そこから休職をして治療しまして、で、復職してからですね、がんになったというこの経験を社会に役立てられないかというふうにちょっと考えるに至りまして、2年前ですかね、あ、3年前か、2019年の11月から一般社団法人がんチャレンジャーというのを設立して、罹患体験をですね、多くの、罹患者の方だったりとか、その周囲の方に還元していくと、そういうような活動を始めております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
花木さん、私のいる、国立がん研究センター東病院のがん相談支援センターのところにも、花木さんが作られた寄り添い方ハンドブック置かせていただいてるんですけども。
ありがとうございます。
はい。非常に、手に取っていかれる方が多くて、印象的なのは、男性の方とかがですね、こうそっと手に取っていかれる、はい、非常にそういう姿をですね、よく見かける冊子なんですよ。
そうなんです。ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。こちらこそ。
こちらこそ。
花木さんご自身のね、お話については、来週この番組でじっくりとお伺いしますが、今日はリスナーの方からお寄せいただいたご相談に、花木さんとそして坂本さん一緒にお答えいただければと思います。
はい。
ね、2人に1人ががんになる時代ですが、知人ががんと診断されているというケース、実は坂本さん結構多いかもしれませんね。
そうですね、いや本当に多いです、
うん、
で皆さんが答えを、正解というものがなかなかない中で、本当にこう答えというかヒントを探しておられるというのが実情かなと思いますね。
そしてね、今回のケースでは、恩人の方ががんに罹患されているということでご相談いただいたんですけれども、この家族ではない知人っていう場合にどうやって接すればいいのか悩む方も多いと思います。そしてその方とどんなふうに付き合ってきたのかによって心構えなども変わってくると思うんですが、花木さん、今回お寄せいただいた、離れている恩人の方にどう寄り添っていけばいいのか、どういうふうに心得ておくべきなのか、実際どうすればいいんでしょうか。
はい、そうですね、なかなか関係性のこともありますし、その知人の方の性格などもあると思うので、一概にこれが正しいよって、やっぱりコミュニケーションってなかなかそういう正解があるわけではないんですが、私がですね、寄せられる相談の中で特に皆さんに共通してお伝えしているのは、やはりその罹患者の方が何を望んでいるのかということを、まずは知るところから始めていくっていうことが一つと、あともう一つがですね、やはり程よい距離感というんでしょうか、近すぎず遠すぎず一定の距離感というものは大事にしていった方がいいんじゃないかっていう、この2点をですね、お伝えするようにしています。で、一つ目のその罹患者の方が何を望んでいるか、罹患者の方主体の関わりっていうのはどういうことかというと、まずこの知人の方が、そもそもそのがんに罹患したっていうふうにね、その今相談寄せられている方にこう自らお伝えしているのか、それともこうまた聞きなのかっていうところにもおそらくよるのかなと。で、ご自身から言っていただいていることであれば、それはご自身が伝えようという意思でお聞きしていることなので、何か言葉を返すチャンスはあると思うんですけれども、もしかしたらまた聞きかもしれないということは、知られたくないっていう可能性もきっとあるんではないかなって思うんですよね。で、考えた時に、やはりもしかすると罹患者の方は 何かそういったこう事情があって相談者の方にはまだ今は言えないだったりとか、タイミングを見たら自分から伝えようと思ってたかもしれないって思うと、もしかするとここで相談者の方が何かしてあげたい、寄り添いたいっていうってことで、一方的にもしかしたら声をかけることが罹患者の方にとっては、知人の方にとっては負担になるかもしれないっていうところですかね。そこには思いを馳せていただきたいなと。なので寄り添うというのは何も、必ずその距離を縮めていくであるとか、何か自分からしてあげるということだけではなくて、ある意味今はもしかしたら自身も不安であえて一人になりたい時期かもしれないであるとか、何かそういうふうにその方のことを考えるであるとか、その方は何を望んでいるかをまず察するっていうところからスタートしていくのもいいのではないかなっていう、このケースに関してはそう感じています。
では一方で、もしその恩人の方ご本人がこの相談者の方に伝えられているとしたら、直接伝えられているケースだとしたら、どんなふうに寄り添えばいいんでしょうか。
そうですね、そのケースの方がやはりこう具体的なリアクションが取りやすいかなと思うんですけれども、ただそのケースの場合でも、例えば自分がすごいいい情報を持っていたりとか、何かいいこう商品をね、ご紹介したいとか、もしくはそういう気持ちがあったとしても、私がご案内しているのは、やはりまずはその方が何を望んでいるのかっていうのに耳を傾けましょうと、うん、例えば今何かもし困っていることがあれば、できる範囲で やるので言ってくださいねであるとか、うん、私で力になれることはありませんかだったりとか、そういった心境であるとか状況をですね、まずはお聞きするというところで、それによって何か必要なことがあるであるとか、逆に何かあったらじゃあお願いするねっていうようなコミュニケーションがあって、初めて自分から具体的なアクションを取るっていうような形で、最初に具体的なアクションありきではなくて、まずは罹患者の方の気持ち、望み、そういったものを耳を傾けるっていうところを出発点にすると、ボタンのかけ違いがより少なくなるんではないかなというふうに、まあ、ちょっともどかしいかもしれないですけどね、でもそういった順番がいいんではないかなというふうに私の方からご案内しています。
花木さん、まだこう SNS とかメールが発達してない時代って、そういう大事なことってお会いした機会にこう今ご提案いただいたような形でお聞きするっていうことが、丁寧に相手の表情を見ながらできた時代があったと思うんですけども、
はい、
今本当にこう SNS とかもこう発達してくる中で、そこをこううまく活用できることもあれば、ちょっとそれが逆効果になることもあるような時代になってきてると思うんですけども、花木さん、そのあたりでポイントというか、はい、工夫できることってありますかね。
そうですね、やはり顔が見えないだけに、お互い不安もあった、感情が分かりづらかったりとか、で私自身も実際罹患者としての立場から、やっぱり周囲の方からさまざま連絡をいただいたりして、まあ、それが嬉しかったこともあれば、うん、逆にですね、本当にこう毎日のようにメールが飛び交ってきてというかですね、ちょっとそれに返していかなきゃいけないということで、正直苦痛になったこともありますので、特にそうですね、まあ、やはり顔が見えないだけに、より相手の方が何を望んでいるかということに、まあ、本当に意識を向けてあげてほしいなっていうのがあるんですが、その中でもやはり私が思うのが、まあ、普段はやっぱ対等なコミュニケーションをしていた方であったとしても、やはりその病気に罹患して、特にその直後であるとか治療前後っていうところは、罹患者としてはですね、私も経験ありますけれど、かなりやはりその不安になりやすかったり、気持ちの浮き沈みが激しかったりであるとか、治療に対する実際の痛みっていうところでメールを返す、 SNS を出すのもしんどかったりっていうようなですね、ちょっと普段の状況とはやっぱ違うんだっていうところをですね、まあ、周囲の方にはまずは理解をしていただいて、まあ、もちろん調子がいい時もあるかもしれないですけど、ちょっと悪い時もあるかもしれないので、例えば一言、体調がいい時でいいからねであるとか、まあ、もし返事とかも難しかったら無理しなくていいよであるとか、体調がいい時にまた連絡ちょうだいねであるとかね、そういった形でちょっとその気にかけてるよっていう一言があるだけでも、全然罹患者としてはですね、あ、この人は自分のことに配慮してくれてるんだっていう気持ちが伝わると思いますので、その一言で救われる罹患者の方って多いんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。
やっぱりこう気にかけてるよっていう言葉かけと、そして待つというか、両方必要ですよね。待つっていうことも大事な寄り添い方の一つっていうんですかね、なんか非常にそのようなところを感じ取りました。今すいません、うまくまとめられなくて、
私も大切な人が最近そのがんに罹患されて、やっぱり大切な人であればあるほど 気にかけているし、その何か助けに自分でもなれることがあればと思って、ついついこう、うん、メッセージを発信してしまいがちなんですけど、まあ、そこをちょっとぐっと、大切な方だからこそぐっと抑えて、傾聴、そして待つっていう、このポイント2つが本当に大切なんですね。
そうですね。本当に少しこうもどかしいですし、話を聞くであるとか待つっていうことでは、うん、もしかすると関わる方とすると、何かそれって力に慣れてないんじゃないか、だったりとか、うん、寄り添えていないんではないかっていうふうに、少しこの、手応えを感じにくい部分があるかもしれないんですけれども、うん、ただその具体的な情報であるとか手助けをすれば、それが寄り添いになるかというと、それを本人が本当にそれを望んでいなければ、うん、まあ、かえって断るのもしんどいですし、うん、まあ、良かれと思ってやってくれていることっていうことで、やっぱり気持ちとしては仮にそうでなくても受け取らざるを得ない。で、まあ受け取ったらやはり何かお返ししなきゃだったりとか、かえって負担になることもあるかもしれないっていうことを考えていただいた上でですね、ただやはり罹患者としてはむしろ状況を聞いてくれる、話を聞いてくれるだけでも嬉しいし、そういうふうに思ってるから何かあった時はいつでも言ってねって言ってくれる、うん、その存在が近くにいるっていうだけでもですね、うん、やはり辛い治療に耐えていく、まあ、そういった力になりますので、まあ、そこの部分は自分が手応えを感じたいというよりは、やはり相手の方にとってのそういった心のサポーターになるっていうようなですね、まあ、そういったぐらいのこう距離感から始めていただいて、うん、まあ、十分力になっているっていうことは頭に入れておいていただけると嬉しいなと思いますね。
うん、ともすると、どうしてもこう善意の押し付けだったり、うん、エゴっていうのがそこに含まれてしまうのかもしれないなと、私自身もちょっとお話を伺いながら思い至るところ、反省するところがあります。花木さん、そして、はい、まあ、がんにかかられた方、がんに罹患された方が治療を終えてお仕事に復帰した場合などは、その周りの人たちっていうのはどういう配慮、どういう声かけが必要なんでしょうか。
そうですね、これも私も実体験があるので、やはりこう周囲の方は難しいだろうなっていうふうに、まあ、自分自身思うんですけれども、まあ、その中でも例えば嬉しかった関わりとしては、一言ですね、待ってたよであるとか、お帰りであるとか、まあ最初はゆっくりやっていこうであるとかですね、まあそういった言葉かけをいただきながらも、ただやはり何もさせなかった、要はその心配が募ってですね、もう本当に何もしなくていいからであるとか、まあ逆に戻ってきたんだからもう同じようにバリバリやれであるとか、まあ、極端に触れるのではなくて、まずはできるところからやっていこう。で、その上で困ったことがあったらいつでも言ってほしいとか、あと多少無理をね、してしまうかもしれないが、無理しすぎてしまうことは良くないよとか、自分の中で辛いと思ったらいつでも言ってくれっていう、なんていうかこう、温かい目を持ちながらも、ただやっぱりこう、復職するということは、まあ、本人にとっても遊びに行くわけではなくてですね、社員として、戦力として行くっていう、そういった自負もですね、多くの方持ってらっしゃると思うので、あんまりその病人扱いというよりは、できるところまでは本人が頑張るっていうことであれば、それをやっぱり見守るっていうようなですね、まあ、そういった姿勢で関わっていただけると、まあ、より社会復帰も早く進むのではないかなというふうに個人的には思います。
ね、まだまだお話を伺いたいんですが、実は花木さんご自身もやはりがんのサバイバーでいらっしゃるということなので、その辺のご自身のお話も来週伺いたいと思います。引き続き花木雄介さんに来週ご自身の闘病のお話、そしてがんチャレンジャー設立のきっかけ、また寄り添い方ハンドブックについても詳しくお話伺っていきます。花木さん、どうぞ引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には、緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は 三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。坂本さん、花木さんの、ね、お話伺いました。私が一番印象に残っているのは、患者さんのご本人が何を望んでいるのかっていうのを一番大切にするっていうところなんですが、まあ、なかなかこう、例えばじゃあ私が寄り添う立場だったとして、何を望んでるんですかってご本人に聞くのもちょっと難しいかもしれないし、ご本人が言ってくださったことが本心なのかどうかもわからないなともちょっと思っちゃうんですけどね。
なかなか、でもその花木さんがおっしゃったように、こう相談だけども、まあまずは聞いてみてっていうところなんでしょうね。なんか確かに寄り添うとか、どういうふうに私に何かできることあるみたいな時って、どうしてもこうこちら側というんですかね、当事者じゃなくてこちら側がどうしたらいいみたいなこう目線になっちゃうんですけど、やっぱり寄り添うって、実はやっぱりその答えを持ってるのはその患者さんご自身、相手自身なので、まずはそのご本人の声を聞いて待つっていうのがやっぱり大事なんだなと思いました。まあ時にもどかしいかもしれないけども、そのもどかしい理由を今辛い状況にあるご本人になぜ返事くれないのって求める前に、例えば花木さんの寄り添い方ハンドブックを読んでみて、あ、こういう心境になることもあるから待つのも一つなんだなってちょっとこう理解するとか、手伝えることがあるっていうことを聞く相手、また気にかけてるよって声を発する伝える相手は患者さんだし、またそのどうしてほしいっていう答えを持っているのはご本人、患者さんなんだけれども、返事が来ない時の答えっていうのはちょっと別のところで理解をするというか、っていうのもちょっと大事かなと思って、まあでも最終的にはあなたのことを思ってるっていう気持ちだけは上手に伝えたいですね。
そうですね、本当にその寄り添う方は主語が自分がじゃダメなんだなっていうことを、今日ね、花木さんの話を聞いて私も思いました。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。今回のようにね、ぜひご相談もお待ちしています。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してくださいね。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。